今回のテーマは尿路感染症についてということで、先生、尿路とはこう改めて伺いますと、こう尿道ですとか、こう尿の通り道というイメージがありますが、どの部分のことを指すんですか？はい、
おっしゃる通りで、おしっこの通り道のことなんですけれども、体の中でおしっこっていうのはですね、
はい、
腎臓という臓器で作られます。で、腎臓っていうのは背中のあたりにあるんですけれども、はい、常におしっこを作ってるんですね。24時間作ってます。まあ、そうなってくるとですね、常におしっこ出てるということになっちゃいますので、一旦溜める期間が必要になってきます。で、それが下腹部にある膀胱という臓器です。で、腎臓から膀胱までをつなぐ管をですね、尿管と呼びまして、膀胱から外に出す管を尿道というふうに呼んでます。なので、尿路というと、その腎臓から尿道までを指します。
腎臓からいわゆる出口までということなわけですね。その尿路の感染症ということなんですね。
はい、一般的に尿路には細菌はいないんですね。そこに何らかの本当はいないはずのバイ菌がつくと、感染症という状態になって、いろんな症状が出てくるということです。
小さいお子さんから大人までというイメージがあるんですけれども、発症する年代、性別など特徴はあるんでしょうか？
尿路感染症で一番多いのは単純性膀胱炎といって、なられた方もいるかもしれないですけれども、一番多いのは若い女性の方が多いというふうに言われてます。ただもちろん子どもさんからお年寄りまで幅広くかかるんですけれども、多いのは若い女性ですね。
感染源についてなんですけど、どのような細菌が原因となるんでしょうか？
一番多いのは大腸菌だというふうに言われてます。で、大腸菌っていうのは腸内細菌ですけれどもね、それがいろんな原因で尿道から膀胱の方に逆行性感染といいますけれども、おしっこのその流れに逆らって侵入していくと感染するということですね。
若い女性に多いということでしたけれども、小さいお子さんの場合、私も子どもの頃よくお母さんから、うんちをしたら後ろから前じゃなくて
そうですね、
前から後ろに拭きなさいっていうのを必ず、教わることでしたけれども、こういったことからも感染するということですか？
その膀胱から、外におしっこを出す尿道、その長さが、男性と女性で全く違うんですね。男性の方が圧倒的に長い。なので菌が、そこまでたどり着きにくいという単純な理由ですので、女性の方は特にですね、清潔にすると、トイレの後の拭き方もそうですけれどもね、気をつけていただければというふうに思います。
でも本当にね、お手洗いに洗浄機がついているというのはね、
そうですね、日本の、洗浄機はすごいですからね。やっぱりあれをうまく活用していただけると、減らせるんじゃないかなと思います。
さあ、今先生から膀胱炎というお話がありましたけれども、この膀胱炎というのはどのような症状が現れてくるんでしょうか？
症状は頻尿ですね。まず頻尿、
トイレが
近くなる、
はい、
それから残尿感、トイレに行ったのにすっきり出た気がしない、また行っちゃうとか、そういうことですね。それから排尿時の痛みというのが特徴的なんですけれども、特にその出終わりですね、出始めではなくて、おしっこの出終わりに、出口のあたりがピリッとするというようなことをよくおっしゃいます。こういうのを膀胱刺激症状っていうんですけれども、これが特徴的な症状です。
痛みというのは出血を伴ったりということはないんですか？
出血を伴うこともあります。
膀
胱も粘膜ですので、例えば歯周病で歯茎から血が出ますといったようなことと同じで、膀胱の粘膜が感染を起こすと血を出すということもありますので、痛みとともに血尿が出るということもあります。
悪化するとというところなんですが、先生どうなってしまうんでしょうか？
まあ、通常はですね悪化することはあんまりないんですけれども、うん、
放置していてもいいんですか？
勝手に治ることもあります。常におしっこってその作られてますので入れ替わるんですよね。その膀胱に溜まったおしっこが完全になくなってまた新しい尿が出てくる。でそれがうまく入れ替わると勝手に治るという方 も、
はあ、そうですね、
一緒に流れていっちゃう、はい、そういう方も多いので、まあなんかこういう症状があったけど治っちゃったという方も結構います。はい、ただまあうまく治らないでそのままにしておくと膀胱の上の方に菌がさらに上っていくということになります。
というと先ほど教えていただいた腎臓の
臓器
の方ということですか？
ですからその外にあった菌が尿道から膀胱に逆流というか上っていって、でそこで増えた菌がさらに尿管から腎臓の方に勢力を拡大していくと腎臓に炎症ですね、まあ、菌がつくという状況になります。でこういう状況を腎盂腎炎というふうに僕らは呼んでいまして、まあ、こうなってくるとですねちょっと黙ってれば治るという状況は難しくなってくるですね。
日頃から気をつけるべきポイントというとやはりその水分ということになるんですか？
そうですね、1にも2にも水分ですね。
その水分の中でも水、はい、お茶、コーヒー、アルコールなん
かありますけど、そうですよね。基本的に何でもいいです。まあ、アルコールだけは例外ですね。アルコールはどうしてもですね脱水になっちゃうんですよね。皆さんお酒飲むとトイレが近くなると思うんですけれども、その飲んだ分以上おしっこが出ちゃうんですよね。なのでアルコールもちろん飲んでも構わないんですけれども、アルコールで取った分は水分を取ったというものに入れないでほしいですね。
なるほど、アルコール消毒はないということですね。
そうですね、基本はないと思っていただいて、はい、お酒を飲んだものの倍ぐらい水飲んでいただければいいというふうに思います。
は
い、
その他食べ物で何か気をつけた方がいいというのは特にはありませんか？
これは特にないんですね。例えば辛いもの避けた方がいいとかそういうことはないですね。
はい、わかりました。さて続きまして、その進展した場合の怖い腎盂腎炎についてなんですけれども、はい、岩手医大の場合ですと例えば一般の病院からの紹介でいらっしゃるということで、はい、膀胱炎の割合、腎盂腎炎の割合どうですか、患者さんは？
まあ、単純な膀胱炎は先ほども言ったように少ないですね。基本的には腎盂腎炎が多いですし、うん、そのただの腎盂腎炎といいますか、その基礎的な疾患がない腎盂腎炎は少ないですね。皆さん例えばいろんな病気されて、まあ、手術をされたりですね、例えば抗がん剤の治療をしたりいろんなことをされてますけれども、まあ、それに伴って尿路ですね、尿路の流れがまあ悪くなったり腎臓の働きが悪くなったり、そういう方が腎盂腎炎になるということも多くてですね、そういう方は基本的に大学内の他科からですね紹介いただくということがあります。
さあそれではその腎盂腎炎について基礎知識といたしまして、まず働きについて教えてください。
腎臓はそのさっき言った通りおしっこを作る臓器なんですけれども、はい、尿管という管に注ぐためにこうロート状にこうなってるんですね、
腎臓の中が。
そうです。で腎臓という臓器はおしっこを作る腎実質というところと、はい、その出てきたおしっこを集める腎盂という受け皿みたいなところに分かれてるんです。で受け皿からこうロート状に尿管におしっこがこう集まっていくんですけれども、まあ、その腎盂までばい菌が達すると腎盂腎炎といって、実際にその腎臓を作る腎実質に炎症を起こすという状態になります。
腎盂とは腎臓の中でもさらにおしっこを溜めておく袋のようなものなんですか？
そうですね、はい、そのロートの部分ですね。
ここが炎症するというのはどういう状態になっているんですか？
まあ、腎盂も粘膜ですので、まあ、膀胱と同じように、まあ、炎症を起こしていくんですけれども、
ただれていく
ということですか？そうですね。でそれがですね腎盂まで達するともう腎臓自体にですね、腎臓のおしっこを作る部分にも菌が侵入していって、まあ、熱を出すと というようなことになってきますので、膀胱炎をほっといて熱が出てきた場合はそれはもう腎臓までですねばい菌が侵入しているというサインだと思っていただいていいと思います。
この腎炎はさらに悪化するということもあるんですか？
そうですね、その腎炎がひどくなるとですね、その腎臓っていうのはその血流がとっても豊富なんですね。でその腎臓でばい菌が増えていくということになりますので、その次の段階としてはそのばい菌がですね血液中に移行していくという状態になる。でそうすると敗血症という状況になりますので、こうなった段階ではですね、精神に関わるという状態になります。
膀胱炎の段階で食い止めたい、さらには腎炎をしっかり治してしまいたい、
そうですよね、
はい、治るんですか？
はい、
治すると思ってよろしいんですか？
もちろん治ります。ただその基礎疾患をお持ちの場合ですね、その腎炎になりやすい状況の方は悪化することもありますし、繰り返すということもございますので、それを繰り返しているとですね、だんだんその腎臓の働きが落ちてくるということにもなっていきますので、できるだけ早く繰り返さないように治療をしたいというふうに考えています。